牧直子です。情熱新潟。今回は三条市に本社を置く新和測定株式会社の代表取締役渡辺徹さんです。新和測定は私たちの生活の基準となる測定器の製造販売を行っています。中でも金属製スケールの曲がり尺と直尺は国内シェア 80% を誇り広く利用されています。新和測定の渡辺社長に石塚香織アナウンサーがお話を伺いました。
特に今力を入れてらっしゃるもの、はい、注目を浴びているものってどんなものなんでしょうか。はい、
一口に測ると言いましても、はい、長さを測る、重さを測る、それから、水平を測る、温度を測る、いろんな測るがあるわけですけども、はい、私もやっぱり一番強いのは、もともと大工さん向けに曲がり尺を供給してきた、建築の世界に向けて製品を発信してきたというところから、はい、今ここにありますけども、これはレーザー墨出し機というもの、それからこれは墨壺という製品なんですけど、建築の業界に向けた、でこれは、建物を建てる時の素材の木材にまっすぐに実は直線を引く道具です。
はい、
あの糸が出てくるんですけども、この中に墨を、入れときまして、墨を染み込ませた糸を引き出して、パチンと糸を弾いてまっすぐな線を引くと、そういうと、これ実は昔からあるんですけども、こうやってゼンマイ式で糸を自動的に巻き取るとか、それから密閉したタンクで墨が乾かないようにするとか、そういった工夫を、いろんな工夫をしながら、こういう新しい時代の墨壺に変わってきました。
これはどなたがお考えになられて
ますか。20年前に、私も社内で開発しました。
こういった商品の開発というのは、これは以前からずっとやってらっしゃったんですか。
私も開発部ができて30年、あるいは30年ちょっとになるかもしれませんけども、やっぱり特に私どもは建築の世界のいろんなユーザーさんを知ってますし、いろんな情報がいつも飛び込んできますし、そういうネタを一つ一つ拾って製品の開発につなげてます。
このように、製品が増えていくきっかけとなったことっていうのはどんなことだったんでしょうか。
実は私どもが製品の幅を広げる過程で、それまで金属のにメモリをつけるという加工だけをやってきた会社が、例えば樹脂の成形であったり、あるいはこういうレーザーの光学機器であったり、でこういうところに展開するにあたって、外部の力をどんどんどんどん借りて、外へお願いする、外へお願いするということは ずっとやってきました。で今から20年ぐらい前に、中で作るものと外から買ってくるもの、あるいは外にお願いするもの、この割合が半々ぐらいまで来たんです。でこれじゃいかんと実は思うきっかけがありました。それどういうことかというと、ユーザーさんにここを直しなさい、ここを改良しなさい、そういう声を常日頃からたくさんいただくわけですけども、外にお願いしていることっていうのは、どうしてもその改善にやっぱりスピードがグッと落ちてしまうんで、そのクイックな対応ができないということがものすごく、気がかりでした。でちょうどその頃、私も中国の大連に工場を作ったんですけど、いろんなことを新しいその工場を使って挑戦しようということで、5対5、 50%、 50% だった割合を今 80% まで会社の中で実際自分たちの手で作るという形に変えてきました。
そうなんですね。大連の工場で、主に製品を作っていらっしゃる、ということで、社長もそちらに何か関わっていらっしゃったんですか。
実はちょうど20年前になるんですけども、その工場の立ち上げの頃、丸2年間立ち上げのために、向こうに赴任してました。1年中行ってました。向こうに暮らしてました。
でもその初めて工場を作る、しかも日本国内ではないところで、いろいろご苦労もあったと思いますけど、いかがですか。
本当に偉いところに来ちまったなというのが一番最初、本当第1日目の感想で、何にもないところでしたんで、今もう随分20年経って随分変わってきましたけども、本当に当時は食べるものを、それからいろんな電気水道、いろんなインフラも含めて本当に大変なスタートでした。
工場の中を作り上げていくのも一からだったわけですよね。それを指揮していらっしゃったのが、
そうですね、
かなり多くの方々がお仕事していらっしゃる工場だったんでしょうか、その日から。
当時は、本当20人30人から始まったんですけども、今は 日本の工場より多いぐらいの人数になってまして、
はい、
300人近い社員が働いてくれてます。
お客様というのはやはりあのもういろんなところからご注文があると思うんですけど、うん、はい、もちろん県内外、
はい、
世界からもあるんでしょうか。
世界ありますね、やっぱりあの圧倒的にはやっぱり私も日本の国内が多いんですけども、北米、それからまあヨーロッパ、ヨーロッパもそうですし、あるいはオセアニア、それから一番多いアジアの近隣の国々、うん、本当に世界中に私どもの製品を輸出させていただいてます、
は
い、
つまりこの新潟県内にあります神話測定という名前を世界のいろんな方が知ってくださってるっていう、
そうですね、
ことですよね、はい、
でもまだまだだと思ってますけど。
そうですか、はい、
ユーザーのニーズを常に捉え、新製品の開発、製品の高品質化に取り組む神話測定は、中国に自社工場を構え、国際的にも高い評価を得ています。渡辺社長はさらなる飛躍を求めてものづくりに挑戦し続けます。
社長が就任なさいまして何年になるんでしょうか。
17年半になりました。
最初にその社長に就任される時はどんな思いでいらっしゃいましたか。
は
い、
実は先ほど申し上げた大連の、うん、2年間の赴任を終えて戻ってくる、はい、間もなくあの前社長と交代したんですけども、当時私30歳でした。まあ、大連の2年間の経験はあるとはいえ、経営者としての経験なんか、ま、もう皆無で何もなかったんですけども、ですから最初の社長になってから最初の2年間3年間は本当にあの失敗だらけで、あちこち頭もぶつけましたし、いろんな方にお叱りも受けましたし、あるいは社員や周りの方、本当にみんなこんなやつで大丈夫かという不安は本当にたくさん、今思うと皆さん心配していらっしゃったんじゃないかと思ってます。
はい、でもやっぱりやってやるっていうような思いもありましたでしょうか。
というかやってやるというか、もうどうやったって逃げられないっていう状態だったんで、もう眠れない日も続きましたし、いろいろ悩みました。本当にあの大変な思いをした3年ぐらい本当に大変でした。
まあ、社長に就任なさってから今まで、社長は一番思っていらっしゃること、みんなに伝えたいこと、心情としていらっしゃるようなことはどんなことですか。
30歳で社長になったことを今振り返って思うと、もうちょっと成長してから、もうちょっと成長してからということももちろん大事なんでしょうけども、まずやってみる、そこへ飛び込んでみるっていうことが大事なんじゃないかと思ってます。私は何もわからない中で社長を交代して就任したわけですけども、本当にその3年間ぐらいの間にもう10年も20年も社長をやったぐらいの経験をさせてもらったと思うし、もちろん苦しかったですけども、そのことが自分自身を本当に成長させてくれたと今になって思います。
はい、はい、まあ、そういった年月もそうなんですけれども、今この時点でも社長すごくパワフルに見えるんですが、社長のその力の種となっているもの、原動力ってどんなことでしょうか。
やっぱり自分たちで考えて、自分たちで企画して設計した、そういう製品をお客様のところにお届けして、でそのお客様に、ああいいもの作ったな、さすが神話だ、こういう言葉をかけてくださった時に、本当によしまたやってやろうというファイトが湧いてきます。お客様のお褒めの言葉、もちろんお叱りの言葉もそうなんですけども、お客様のその反応が私どもの原動力だと思ってます。
はい、これからの神話測定なんですが、はい、社長はどのように考えていらっしゃいますか。
やっぱり測定という分野、測る道具、これをどんどんどんどん深掘りしていこうと思ってます。
はい、
いろんな測るがあるわけですけども、まだまだ奥行きの深さという意味では全然足りない品揃えだと思ってますし、もっともっと信頼性の高いいい製品を深く深く掘り下げていきたいと思ってます。
はい、測るということはブレずに、
はい、
それを追求していくということですね。
はい、
分かりました。じゃあ最後に渡辺社長に、若い皆様にメッセージを一言お願いしたいと思います。
とにかく何でもやってみる、あれこれ考える前にやってみる、これが一番大事だと思ってます。ぜひ若い人には、特に製造業、日本のものづくり、まだまだ底力あると思うんですけども、どんどんどんどん積極的に飛び込んでいってほしいと思います。